もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
28歳です。
28歳。結婚してます？
してません。
お父さんとお母さんと一緒？
一人暮らしです。
で、何年ぐらい一人暮らししてるの？
最近まで一緒に妹がいるんですけど、妹と住んでたので、ここ2ヶ月ぐらいは一人でいます。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？はい、
半年前にですね、プロポーズを付き合ってる彼からされたんですけど、家の事情でちょっと挨拶を待ってもらってたんですね。で、もともと私の母の彼への印象があまり良くはなかったんですよね。で、それをプロポーズされた後に、伝えてはいたんですよ。で、その後に挨拶をする時期がのびのびになったこともあって、彼もちょっと不安定になってしまって、その後にちょっと距離を置こうって言われたことがあったんですけど、その時に私がちょっとすごくまあ落ち込んでしまって、それを見た親がまたますます彼の印象が悪くなってしまって、その後にまたその、まあ、戻ったというか普通に付き合うようになったんですけど、
あ、そうなんですか。
はい、元戻ってですね、
ええ、
でも彼は最近私の母に対して怒りしかないというか仲良くできるような気がしないって言われたんですよ、
うん、
私としては母も大事だし、
うん、
彼も大事だから、
うん、どうしたもんかなっていうことですね
そうですね、
はい、お母さんとの元々の関係ってのは小さい頃からどうだったんですか？
仲悪いです。
彼との問題が出る前は、お母さんとの間には別に特別なものは何もなかったわけですね。
はい。
で、あなた一人っ子？
三人兄弟。
あ、妹いるって言ってたね。
はい。
はい、もう一人誰ですか？
兄がいます。
お兄さん。
はい。
ごく普通に子供が三人いて、
はい、
何にもなくて来てたら、娘が好きな人ができたっていう時にはね、うん、通常喜びの方ですよね。
そうですね。
だけども喜びの方でない場合っていうのは、喜びでない理由がちゃんとあるから喜びの方でない
ん
であって、
うん、母が言うにはなんかその、私もどうしてそんなに嫌なのかなと思って聞いたんですけど、
うん、
人として冷たい感じがするというか、上からな感じがするというか、なんかそういう風な印象を持ってしまったみたいで、
うん、
1回だけでもちゃんと腹を割って話したいというか、そういう風に言ってて、
うん、
そしたらその彼が、まだ怒りしかないっていう風に言ってきたので、私もどうしたらいいのかなっていう風に思ってしまったところだったんですよね。
今は怒りしかないっていうのは、
はい、
結構きつい言葉ですよね。
彼も結構多分私の母に対してなんでこういうふうに伸び伸びになったんだっていうふうに思って怒ってるんだと思うんですけど、私としてはもう一緒に頑張ろうよっては言ってほしかったんですよね。
だけどこういう場合ってね、はい、本当の自分の気持ちを偽って、
はい、
収めていくと長い間に結果としてはいい結果が出ないですよね、
はい、
でも今日の相談っていうのは、あなたのお母さんと彼との関係が悪くなった、どうしましょうっていうのが相談ですね。
そうです。
今日はスタジオにですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います、
はい、こんにちは。
こんにちは。
今ね、お話を聞いていて、はい、あなた自身のお話は全部あなたの世界観と具体性が全くないので、
はい、
まずはある程度予測を立ててお話を持っていった方が、はい、あなたの気持ちも引き出せるんじゃないかと思って聞きます、はい、今日のお話、一つの道は今行き詰まっているんです、
はい、
二番目、元に戻ったんですけども、元の彼と今の状態、先に全く行かなくなって彼の状況が違ってきた。三つ目は、自分の価値観で、お母さんに対しての負い目だから、私の彼に愛されてるのと、うんぬんは言えない。だけど、原因を作れば、お母さんにも喋れる。彼にも彼で、彼が本当に自分を愛してることがわからない。だから、お母さんがね、反対してるのよって言ってしまった。自分がその場で居心地のいいことを言ってしまったために、今、立ち往生。この三つの中に入ってますか？入ってませんか？
入ってます。
どれですか？
全部当てはまってるような感じが。
そうですか。じゃあこの道を一緒に束ねまして、はい、ちょっと整理してみますね。
はい。
あなた自身の話の中でなぜ私がこのように言ったかというと、
はい、
まず全く具体性がない。2番目は、すべてあなたの世界観で、このように話した方が、相手にこう見られるんじゃないかとか、
はい、
事実をですね、あなたの価値観と、自分が対応できる状態で、今日まで来てしまったんじゃないかと思うんですね。
はい、
その場合に、具体性がなくって、自分の世界観で話してしまう人の原因、結果です。
はい、
必ず、行き詰まっている方はこういう話し方するんですね。思うようにいかない。こんなはずではなかったということ。で、原因が自分だってことを認めたくないとき。こんなときに、こういう具体性がなくって、今のあなたのような話し方してるんです。
はい。
で、私は今三つの道を聞きましたよと、そういうことだったんですね。
はい。
じゃあ、もっと整理しますね。
はい。
あのね、また付き合っていますって言うんですけども。
はい。
一時距離を置こうって言ったときの彼の感情と、
はい、
また付き合ってますって言ってますけども、形通りにデートはしているけれども、彼の心が前とは少し違ってるような感じはありました？
それはありました。
それが今日の相談ではないかしらね。お母さんとかいろんなこと言ってしまってるけれども、もしかしたら彼が思うように今動かなくなった。なぜそれを言ってしまったかというと、あのね、
はい、
とっても不思議なのはね、
はい、
あなたが、彼によく思ってもらいたかったなら、
はい、
彼がおそらく距離を置くってことを、なぜ事実を喋ったかってことです。
そうですね。
ね、言わなくてもいいじゃない。うん、そしたらますます、そのお母さんが彼を嫌いになったってあなた言ってるんですね。つまり、あなたが結婚したいっていうことの本質、もっと心の奥の中にあることは、
はい、
一番お母さんは恐れてるってことです。
うん、
お母さんに、私という価値観をですね、
はい、
価値ある娘にあなたはしておきたかったってないですか？そうすると、距離を置いてね、彼がそれ見て怒っちゃったのよってことで、自分では関係なくして、周りのものが全部悪くしてる形になりませんか？本当に彼と結婚したかったなら、距離を置くってことは言ってはいけなかったのよね。意地でもいいから、私が置きたかったって言うべきであって、彼が距離を置こうと。でも、距離を置こうっていうのは、お母さんが原因になるよって思ってきたいんですね、あなたの場合は。
うん、
つまりあなたはね、彼で、お母さんに自分の価値、もっと言うと極端は、妹との比較です。比較は、憎しみと、怒りと、心の不安定を増すって言うんですね。
はい。
不安になってしまうんです。そして自分が自分で亡くなってしまうんです。
はい、
ああ言ったりこう言ったり取り繕う言葉がだんだん矛盾してくるんです。その矛盾が、私は彼と結婚したいって言いながら、お母さんが彼をあまりにも好ましくないと思っていた。にもかかわらず、こういうことがあってね、彼が距離を置こうって言ったのよってことで、距離を置いて今会ってない事情をですね、
はい、
お母さん喋ってるの。反対されてるお母さんに。
はい。
変でしょ。
変ですね。
ねえ、あ、わかった？お母さんを恐れてるんです、あなた。兄弟の価値観なのか、あなたたちはしっかり頑張ってねって言ってるのか、何かお母さんはあなたたちは期待してるはずなんです。それが今日これを招いてしまったんです。
そうなのかもしれないですね。
じゃあ、最後に聞きますけども、今日の相談で、はい、今あなたはもつれている人が、あ、そうか、妹の比較の台の上に私は、今、いろんな選択をしてるんだとわかりますよね。
はい。
じゃあ、妹さんを抜きにしましょう。自分人生だから。うん、その時に、今、彼との関係、
はい、
現実に待っていれば彼と結婚できる1位、
はい
はい、2番目、何かこちらがアクションをしなければ彼とは結婚できない、はい、2位、
はい、
3番、彼がものすごく君を好きだと言って情熱的に来た場合にはお母さんは何と言っても結婚する。このうちどれですか？
2、私がアクションを起こさなければ何も進まない気がします。
随分現実見ましたね。じゃあ、自分がアクションをしなければ動かないってことは、
はい。
いつ頃からそうなったの？
距離を置こうって言われた後ぐらいからだと思います。
で、再度付き合った時は、あなたから連絡したの？
期間を決めてたんですよね。
はい。
で、それから連絡が来ました。
向こうから来たのね。
はい。
間違いないのね。
はい。
そしたらあなたは待つべきよ。 あなた今、妹さんの関係はものすごく大きいんです。何度も言いますけども、はい。で、これから妹さん、赤ちゃんが生まれたらあなたはもっと焦ってしまう。あなたが本当にこの彼は好きなら、
はい、
今動かないことよね、
はい。
自分で今仕事なさってるの？
仕事してます。
自分の仕事を夢中ですること、一生懸命。はい、これは昔から言われるんですけども、あるものを欲しいと思った時に、
はい、
あるものを手に入れたい時、どんな環境であっても、じーっと待つって、
うん。
必ず手に入る。
うん、
なぜならば、人間の意志っていうのは必ず貫徹させるっていうんですよね、
はい。
私が今すごく気になるのは妹さんがどんどん生活の変化が出てきます。
はい、
その感情にあなたが揺すられて道を間違えてしまうことが心配なんです。で、お母さんがお母さんがって言うと、お母さんはそんなに影響ないですね、これ聞いてみると。メンツですよね、お母さんたち。お母さんがどういうジャッジをするかにとって、なんか自分が敗北者のように感じてしまうんです。幼児期の何か比較されたんでしょうね、きっと。比較が地獄だったんですよ、きっと。ですから、今日から、それから脱皮することを意識してほしいなと思いますけども。
はい。
待つことです。
はい。
もし本当に好きだったら。
わかりました。
で、あまり彼に不安材料は話さないことが今回の勉強ですよね。
はい。
幸せになってください。今、加藤先生伺いますね。
はい。
今までのあなたの話を総合して考えると、
はい
はい、今あなた自分に自信を失ってんじゃないんですか？
自信はないです。
で、いろいろと今心配事がありますよね。
はい、
このいろいろ心配事があって、自分自身が自信を失っている。このあなたの状態の中で、
はい、
この結婚の問題ですよね。
はい、
何を言いたいかっていうと、
はい、
一番の問題は、
はい、
あなた自身が今自分を見失っているっていうことが一番の根源の問題じゃないの、
うん、
だからここであなたのね、
はい、
しっかり考えるべきことは、
はい、
自分とは何か、自分が本当にしたいことは何なのか、
うん、
その根源が揺らいでるから、
はい、
いろんな問題が次々出てきてるんじゃないですかね。
いや、確かにそうだと思います。
だから人の言葉に振り回されちゃう、
うん、
お母さんが人として冷たいという言い方をした、
はい、
彼が距離を置くという言い方をした、
はい、
他人の言葉に振り回されちゃってるんですよ、自分が、
うん、
だから結婚で悩んでいるんではなくて、
はい、
本当は私はどう生きたらいいのかということに悩んでんじゃないんですか。
いや、そうですね。多分それを相談したかったのかもしれないです。
だから私が、はい、私自身であること、
はい、
それを大切に、
はい、
生きてみてください。
はい、
どうも失礼します。
ありがとうございました。
自分が自分自身であること、それが人間の唯一の義務です。